マタイによる福音書第9章の1節と2節、イエスは船に乗って湖を渡り自分の町に帰ってこられた。すると人々が中部の人を床に寝かせたままイエスのところへ連れてきた。イエスはその人たちの信仰を見て中部の人に、来よ、元気を出しなさい、あなたの罪は許されると言われた。以上です。ある時30代ぐらいの男性がですね、礼拝に来られました。でその方はですね、初めて来られた方なんですけども、私が教会に来るようになったのは神様が最初から計画をされていたに違いないとおっしゃったんですね。でですね、どんなことかなと思ったんですね。まず教会でも見たこともないしですね、教会に来るのが初めてとおっしゃったので、でその後にいろいろ聞いてみるとですね、小さい時から彼らの前にはですね、彼の前にはクリスチャンがたくさんおられたんでしょう。で学校もですね、ミッション系の学校に行ったりですね、またですね、付き合った彼女もですね、クリスチャンだったとかですね、とにかくなんかキリスト教の匂いがいっぱいしてたんだそうですね。でも自分はですね、それを否定しててですね、俺は宗教なんかに絶対関わらないと思ってたと。ところがですね、仕事に行くようになってですね、やっぱりなんかぶつかったんでしょうね、悩み苦しみごとに。一番は人間関係だって言ってましたけどもですね、悩んだ時にですね、ふとやっぱりキリスト教のことを思い出したっていうんですね。でどうもですね、今はなんか教会に行かなきゃいけないんじゃないかと思い出して、実は教会に来ました。でその方がですね、言われたのはですね、きっと小さい時から誰かが自分のことを祈ってたのかもしれないとかっておっしゃったんですね。自分の周りにはキリスト教の匂いがプンプンするけど、それに気がつかなかったけども、しかし誰かが自分のために祈ってて、そしてこの苦しい時に教会に行けっていうふうにですね、自分がですね、どっかの声を聞いたんじゃないかな、そのような方に言われた時に、そうかもしれないですね。神様のご配慮っていうのはどこでどうなってるかわからないですね。自分の知らないところでいろんな配慮をされてて今があるんじゃないかなというふうに思いました。でイエス様はですね、一人の中部の人の癒しをされます。これは実は聖書の中ではですね、特別な形なんですよね。どんな特別な形かっていうと、実はイエス様っていうのはその人の信仰をですね、見て癒しをされるんですね。ですからあなたは治りたいのかとか、何をしてほしいのかとか、その人に直接聞いておられるはずですね。ところが今日は違うんです。連れてきた人たちの信仰を見てって言われるんですね。中部の人に信仰があったかどうかは全く書いてないんです。病気の人が連れてこられた、で連れてきたですね、その人たちの信仰を見て、来よ、お元気を出しなさい、あなたの罪は許される。ですからこの中部の人に信仰があったかどうかわからない。でも連れてきた人たちには信仰があったんですよね。イエス様ですね、イエス様なら治していただけるというですね、その信仰を見てですね、この中部の人が癒されたっていうのは、これ特殊なケースなんですけども、多分誰かが私たちのことを祈ってイエス様のもとに連れてくださっていく人がいると、その信仰によってですね、連れて行かれた人が実は癒され救いを得られるという、そういうことなんだろうな。だとするんだったらですね、連れていくそのような人に自分はなりたいなというふうにも思うのです。昨日ですね、実はですね、ルーテルのですね、林田先生とですね、一緒に高菜の緩和ケア病棟にですね、行ってきました。高菜の緩和ケアっていうのはですね、不思議な緩和ケア病棟で、あそこは専門病院ですから、大腸肛門のですね、そこに緩和ケア病棟を作る必要は全くないんですよね。総合病院の中にですね、緩和ケア病棟を作るとか、そうするといろんな病気の末期の方々がですね、もう治療しないっていうですね。なので専門病院は専門病院としてですね、それを専門にですね、治せばいいと思うんですけども、あそこはですね、実は緩和ケア病棟をですね、病院の会長さんのご意思でですね、今度新しく作る病院には必ず緩和病棟を作ると、そして病気のケアだけではなくて心のケアもするのだというので作られたんだと思います。で今そこに行ってますのでですね、そこでいろんなですね、どうしたら緩和ケア病棟の人たちの心をですね、癒すとかですね、そういうことを考えて、いろいろな人たちを紹介しながらですね、やって、でルーテルのですね、あそこには音楽関係のですね、コースがあるので、そういう子たちがですね、発表の場として土曜日にですね、月に1回でもいいし2回でもいいし、30分ぐらいですね、 そういうボランティアができないかなというのは初めてだったんですね。でも何も音楽関係だけにですね、絞ればいいわけじゃなくて、あそこここいっぱいいますので、病院の中のなんかそういうことが興味のある子とかですね、臨床の興味がある子とかですね、先生はバレー部の監督だったので、じゃあこの周りの草取りをさせようとかね、そういうボランティアもあるなって。で、あそこはですね、幼稚園もあるしですね、大学まであるわけですから、総合的なボランティアっていうのを意外とつながればできるんかなって。で、思いもよらないですね、ボランティアがもしかするとできるかもしれないよねって。例えばですね、緩和ケア病棟にですね、学生が行ってティータイムの時に病室に紅茶とですね、ケーキを持って行って、そこに声をかけるだけでも全然違うんじゃないかなって。もう自分の死を見据えている人たちとですね、少しでも会話することによって自分の命とか考える機会とかにならんだろうなかなとか、そんなことをですね、考えながらですね、昨日林田先生とともに病院のですね、スタッフと話してきました。これきっとね、よく回ればですね、とってもいいようにですね、なっていくだろうなと思いますし、もしかするとですね、病院ルーテルだけじゃなくて休学とかですね、形成とか改心でもいいわけですよね。いろんな生徒会を呼びかけてですね、そういうことをやってみないとかっていうことにも発想はですね、広がっていくんですけども、そういうふうになればいいなと思っています。高野病院がですね、なんでいいかっていうと、総合病院だとですね、そこにはいろいろな病気を持った方がおられるので、そこで高校生がウイルスに感染したらどうかっていう、多分そういうことでやめていくでしょうね。でも高野病院は大腸と肛門だからウイルスないんですよね。安全っちゃ安全ですよね。はい、痔とですね、大腸なんですからですね。なので、そういう意味ではですね、神様がここをもしかすると用意されてたのかもしれないなと思いながら昨日ですね、思っていました。なんとかですね、生徒たちにですね、自分の命とか人間は死ぬってこととかですね、神様との関係で自分たちはどう生かされているかっていうことを考える機会になればいいなと思っています。聖書ではですね、イエス様が中部の人の信仰を見られたのではなく、その連れてきた人の信仰を見てそれをですね、癒された。私たちですね、クリスチャンっていうのはですね、その連れてきた人に当たるんだろうなと思います。どこで誰とどうつなげていくかで、それはその後はですね、神様がですね、されるですね、そのことをですね、信じてですね、今日も一日過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が私たちと共にいてくださいます。私たち、あなたにつながっているものが、どうか多くの人たちがあなたをつなげるために、その役目を果たすことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会にその信者求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。また病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、主が共にいてあなたの御言葉で癒してください。今日も私たちに必要な家庭をどうか私たちに聖霊によって与えてください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。